はい、ベースボールカフェキャン中世久しぶりの収録でございます。本日はですね、メインゲストに、香水5724さんをお迎えいたしまして、野球系ラジオトーカーズと称しまして、私含めて5名でおしゃべりしてみたいというふうに思います。一つよろしくお願いします。本日メインゲストでございます。じゃあ香水さん、自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、ご紹介預かりました、香水5724と申します。香水と呼んでください。よろしくお願いします。ですね、私、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうぞ、いいですよ。私、
日日これ中日という、番組やっておりまして、ちょっと中日ドラゴンズファンをですね、かれこれ、もう30年近くやらさせてもらってます。ちょっとそれでですね、ちょっとまあ、野球系トーカーということで、今日はザボさんにご紹介いただきましたので、すいません、はじめましての方ばかりですが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ごめんなさい、日日これ中日でしたね。僕ずっと日々これ中日って言ってました。
どっちでも大丈夫です。はい、
どっちでも大丈夫ですか。はいはい、じゃあ一つよろしくお願いします。そうしますと、おなじみのメンバーさん、自己紹介振ってきますので、よろしくお願いします。では森エンテスさん、お願いします。
はい、森エンテスでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、はい。続いていきましょう。T 君でございます。
はい、どうも、 T です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。フォックストロットさんです。
はい、フォックストロットと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。といったところで、本日はこの5名でやっていきたいと思います。はい、そうしますと、香水さんというイントネーションが正しいんですね。
はい、はい、です。
はい、香水さんは僕とフォックスロート君にあれでしたよね、タグゲームを回してくださいまして。
そうなんですよ、すいません、ちょっと急に全然面識なかったので申し訳ないです。ちょっと
全然大丈夫でした。てかあれすごくね、なんだろう、あれ辿って来られて、なんか聞いてくださってる方が多分ね結構いらっしゃる。
あ、そうね、そうなん、そ
う、あの近辺でね、ふっとフォロワーが増えた気がする。
そう、こんなんやってんの知らなかった勢がね、結構、なんか流入してきてくれた感触があります。だから、ありがたかったです、ああいうの。全然僕も知らなかったので。
そうなんですよ。で、このフォックスロト君は、なんか振っても僕は結構ですみたいに、結構、しれっと断ることが多いので、なかなか珍しいですよ、これ乗ってくれるのは。
いや、本当ありがとうございました。ちょっと、断られたら多分僕ちょっと、だいぶメンタルやられてたかもしれない。
でも、あれですよ、僕は断ってないよ、多分。そんなね、自分から乗らないけど、誰かにこう、ポイって振られたら、ああ、わかりました、つって、結構、振られたものに関してはホイホイやってるはず。
本当に？
そうですよ。だから、なんかやってるから、言っといでよ、みたいなザボさんのやつには、いや、それはやんないっすって言ってるけど、タグが回ってきたとか、これ、最初から、なんか、参加の、なんだろう、こう、順番が回ってきたとか、そういうものは割とやってますよ。
あ、そう？ああ、そんな印象はないけどな。そうですか。はい。じゃあ、ご自分がそうおっしゃるならそうなんでしょうね。香水さんはどなたから回ってきたんですか？
僕はですね、ひがたまさんっていう方から、ちょっといただきまして。
ひがたまさん。はい。
はい。ちょっとなんか、劇団員かなんかやられている方で、
うん、
なんか奇跡的に私も中日ファン、珍しく中日ドラゴンズファンで一緒みたいで、
うん、
ちょっと私の番組をなんか結構継続的に聞いていただいているようで、ちょっとその方からいただきました。
あ、そうなんですね。へぇー。ということで中日ファンの香水さんなわけですけれども、そのタグゲームを聞かせていただいたらですよ、お花のナトリかなんかでしたっけ？
華道ってなんか結構分かります。
うん、
華道ってなんか流派がいろいろあるんですけど、
はい、
自分池の坊ってやつやってて、でそれで、はい、それをちょっとまあ何でか分かんないけど6年7年ぐらいやってまして、そうするとなんか、うん、階級が上がっていくんですね。
で、それで階級があるんですね。
はい。でそれでまあ基本長くやってるのと、あとお金出せばもらえる感じなんですけど。ですね。で、うん、一定の階級を超えると、ちょっと名前がもらえまして、
うん、
で、そのお花の時の名前を、香水っていう名前にしてまして、で、そこから、ちょっと、アカウント名にさせてもらってます。
だから、うん、やろうと思えば先生用できるんでしょ。
あ、そうですね。あの種類は限られるんですけど、はい、あの教えることできるみたいです。はい、
本職をでやられてるんですか。そんなことなくて。
いや、本職ではないですね。はい、
あ、そうなんですね。はい、わかりました。コースイさんはラジオトークの番組はいつぐらいから始められたですか。
僕はですね、うん、3月ぐらいですかね。今年の3月。はい、なのでまだペーペーなんで、皆様すいません、お手柔らかによろしくお願いします。
森エンデスさんはいつぐらいからでしたっけ。
僕2月なんでそんな変わんないですよ。
同期だ
ですか。
もうほぼそんな感じですね。
同期よくわかんないけど、
まあ、何をもって同期なのかわかんないですけど、
あのさ、なんかユーザー IT っていうのがあるみたいでさ、ラジオトーカーさん、うん、僕の持ってるユーザー ID はすごい古いんですって、
うんうん、あ、そうなんですか。
うん、レアですよこれはとか言われたよ、ソワちゃんに言われたよ。
そうなんだ。
そうなんですよね。はい、まあ僕のことはさておいてですよ、香水さんをちょっと掘り下げていきたいというふうに思うんですけども、今お年は何歳ぐらいでいらっしゃるんですか。ざっくりです。20代の前半とか後半とか、そうなんでいいですけど。
30代後半ですね。
30代後半。
はい。
なるほどなるほど。だから、だからフォクソト君とほぼ同じぐらいの感じでしょうかね。
僕30、今年6になるので。
ああ、もうほぼ同じ感じですね。
ありがとうございます。僕は1985年生まれだから、その辺ってことですね。
なるほどね。で、物心ついた頃からの中日ファンでいらっしゃるんですか。
そうですね、はい、僕は93年ぐらいからなので、
うん、
あのなんだろうな、あの中日でいうとパウエルが初めて入ってきたぐらいの年ですね。
なるほど。
落合が中日みたいな時です。
お住まいもその辺、愛知県周辺の感じですか。
ですね、もともとはそうだったんですけど、ちょっと今はですね、東京の方におりまして。
あ、そうなんだ。へえ。
関東で中日ファンやらさせてもらってます。
やらさせてもらってるんですね。はい。じゃあ、そのパウエ選手とかがいた時代の中日で一番最初に好きになった選手なんていうのは誰がいるんですか。
僕はですね、種田ひとしです。
種田ひとし、懐かしい。横のイメージが強いですけどね、もともとね、そうですよね。
あの打法になる前ですよね。
そう、打法になる前、あの93年、ね、
93年だから、そうですよね。はい。
1年間出たんですよ、初めて。
はいはい。
1番立浪、2番種田だったんですよね。
その
時代ね、はい。
種田がちょっと好きになっちゃう。
モリエンテスさんもセリーグではベイスターズが好きでね、
はい。そうですね、はい。
うん、あんまし番組ではベイスターズの話はされませんけども。
そうですね、あの試合見てないんで。ロッテ見てると両方いっぺんには見れないので、うん、どうしてもやっぱり、ね、身近の方になんか寄るんですよ。
なるほどね。
だから、うん、今はもうほぼロッテっていう感じでやってますけど、すね、まあでも、うん、ベイスターズは気にはしてます。
あ、気にはしてるんですね、はい、なるほどね、うん。
はい。うん、
あ、まあまあまあ、そういうことですよ。防波堤です。はい、
それでですよ、コースさん、今シーズンの中日はいかがですか。
いや、もうちょっと、うん、ほとんどの中日ファンは諦めてますよね。まあ、僕ももうちょっと諦めては諦めかけない。ちょっともう A クラス無理かなみたいな。
1、2、3位と、そこから4位、5位、6位の差は、セ・リーグの中ではちょっと開いてますからね。その中、どんな印象を持たれますか、今シーズンの中日に関して。
ちょっと、他球団から見た印象もちょっとお聞きしたいんですけど、
あ、はい、
から見た感じだと、もうとにかく打てないんですよ。
はい。
本当に。
打線が低調であると。うん。
はい。
うん、
ここの場面で高橋周平がゲッツーするイメージですね。
あ、去年はずっとレギュラーで出てた高橋周平、今シーズンなんかベンチを温めるシーンも多いような印象があるんですよね。
そうですね、ここ最近はそうですね、本当に、
うんうん、T 君はどうですか、中日今シーズンどう見た
い。そうですね、まあ、うん、ピッチャーはすごくいいっていう印象があります。
そうですね、うん、
はい、ピッチャーも柳とかもね、うん、奪三振リーグダントツですし、
うん、
完封完投も2位でしたっけ、ありますし、うん、他の投手陣も、ね、大野も調子上げてきてますし、リリーフもいいピッチャー揃ってる、もう投手だけ見たら A クラス間違いないなっていう印象は正直ありますね。
やっぱ打つ方っていうところが問題なイメージですかね。
ああ、そうですね、うん、結局ドメさんが5番とかで出てるんでね
出てたら
場面なんですよね、うん、
出てたら結構やってるような印象はあるけどね、ドメさんね。そうでもないですか。
いや、まあ、そう、まあまあ、うん、打ってくれてますね、出た時、はい、
そうですよね。うーん、現在9月の4日現在は防御率1、柳 2.07 ですよね。一時このトップ3に小笠原慎之介も入ってたようなことがあったと思ったけど、今はまたちょっとランキングが変わってんのか。そっかそっか、そうだよな。うーん、じゃあ、地盤の投手陣、中日今シーズンはどんな、感じで回ってるんですか。
今年はですね、選抜が4人、うん、確定してて、それが、はい、柱になってて、これ結構贅沢だったんですよね。その、もともと開幕前から大野が、まあ、今年前半そんなに負け越し、今も負け越してるんで、まあ、微妙なんですけど、まあ、大野が来ましたと。で、福谷が、まあ、福谷も負け越してるんですけど、
うん、
まあ、長いイニング投げれますっていうので、いましたと。うん、で、柳と小笠原。で、柳が、去年とは違って、今年調子いいんですよね。多分、カットボールなんか調子良くて、
うん、
この4人がいましたと。あとは、なんで、1週間回すには、あと2人いればいいだけで、
うん、
それって、勝野とか、
はい、
誰だっけ、左の、松葉ですかね、とか、ジャイルとかもいますし、
うん
うん、2軍にも結構、選抜候補は結構豊富で、
うん、
なんで、まあ、試合は作れるかな、みたいなところが、まずありましたと。で、あと、中継ぎは、去年、うん、祖父江と福が、まあまあ、不思議味だったんで、危ないかなと思ったんですけど、嬉しい誤算の、又吉の復活っていうのがありまして、
はいはいはい。
計算が立つようになり、で、うん、まあ、抑えはライデル・マルチネスが、いるってことで、結構、投手陣は、すごい、なんだろうな。
うん。名前は結構わかりますよね。田島だとか、はい、藤島ですとか。
はいはいはい。
ね、岡田くんも復活しましたよね。
そうですね。今のところでもまだ、配線処理的なところが、
ポジションにはなって
ます
。
はい。
うーん。
じゃあ分けていいね。
じゃあ課題の打線ですよね。
打線ですね。
どのあたりは課題なんでしょうね。
やっぱり20本、最低20本打てる打者がもう1人欲しいんですよね。ちょっとビシエド個人軍になってしまってるんで、
うんうん
うん、そうするとなんか今年のなんだろうな、ヤクルトみたいになんだっけ、オスナとサンタナが入ったことで、
はい、
割と山鉄とか村上とかの、
うん、
の注意力っていうのが割と散漫になって、で結構打ってるような感じするんで、やっぱそういう軸となる外部人がもう一人ぐらい欲しいんですよね。
うん、確かに中日でいうとこう大きなお手相のビシエドぐらいしか名前見ると出てこないなというような印象がなんとなくありますよね。だからここをちょっとしっかり押さえておけばあとはっていうようなイメージもありますけど、打線といえばハブですよ、
うん、はい、
はい、はい、同じような課題を持たれてると思うんですけども
同じようなっていうか、もう本当親近感しかわからないですよね。で、広い大野球場、
ね、そうだね、
長打の出ない打線、
うん、
これ以上ないぐらい親近感を覚えますけど。
中日には。
1本打てる打者どころか、今、うち2桁打てる打者いませんからね。
ああ、そうだろうね。よう似てるわけだ。
うん、7本とかだったかな。もうなんか、うん、あまり長打のことを考えたくないですもんね。
そうか。そういった中でも戦っていかないといけない。だから、明日、明後日に急に30本ヒッターが出てくるわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
ね、でも一応こう、一応というかプロ野球のチームなので、勝っていかないといけない。いた中でですね、こうしてどうしのぎましょうね。やっぱ、連打が続いていかないと、点にならないじゃないですか。
いや、でも、うちヒットの本数はよく出るんですよ、割と実は。
はいはいはいはい。
コース試合もずっと、結構織り交ぜながら9とか10とか割とね多い本数のヒット打ってるんですよ、うん、ただそれじゃあ得点につなげるにはどうしたらいいかっていうとやっぱり進塁意識と、うん、どこかでせめてツーベースは挟まってくれっていう、
うん、
やっぱり長打狙わないと出ないのでたとえ率が出てもいいから長打を狙う打撃をしていかないと長打って出てこなくなっちゃうんだなっていうのはここ数年で、うん、痛いほど身に染みましたね。
なるほどね。あうん、香水さんはどうですか、この日本ハムファンのフォックストロット君のご意見、同じようなやっぱイメージがあるんですかね、中日打線に対して。
全く一緒ですね。
あ、
本当にそうですね、長打出ない出ない言われていて、うん、もうやっぱり連打、確かにうちのチームも、あれなんですよね、ヒットは、まあ、出るは出るんですよ。
うん、
そう出るんです、まあ、つながらないというか、潰してるというか、なんかね、なんか、親会社の中日スポーツからですね、はい、なんか記事が、一回、これ面白いなと思った記事があったんですけど、なんか中日打線は、
はい、
1点取って、なんか5塁打ぐらい必要らしいんですよ。
5塁打
?5 塁打必要らしくて、でも、
うん、
ほうほう。
中日外の、チームは平均で、その、1低いんですね。4塁打とか、3点何塁打らしいんですよ。うん、
はいはい
はい。要は単打5本打たないと1点入らないっていう、すごい効率悪い。
わかりみしかない。いや、でも本当そうですよ。だって、シングルヒット出て、
うん、
で、バント1個挟んで2塁にして、で、シングルヒット打って1、3塁にして、
うん、
なんかわかんないけど三振して、1、3塁のまんまで、そこから点が入るか入らないかの勝負ですからね。シングルとかフォアボールって大事なんですけど、うん、どんだけ積み重ねても4ないとまず1点取れないんですよ。
ホームベース踏まないとね。
はい。それだから僕よく自分のラジオで言ってるんですけど、ホームランなら1本で1点入るし、ツーベースなら2本で1点入るんですよ。だから、どんなに頑張ったって、やっぱり効率のね、良さに、こう、勝るもんはなくって、それは長打を打てる人間2人並べた方が点は入りやすいよな、当たり前だよなっていうだけの話なんですよ。
なるほどね。
だから絶対打っていかないといけないんですよ。狙わないと出てこないから。
なるほどな。T 君。
はい。
うん。中日打線の印象っていかがですか?
打線の印象ですか、
うん、
まあ、ビシエドと大島が元気やなっていう、
うん、
ところですか。あと、まあ、木下がちょっと年々怖くなってきてたり、あと、まあ、同じキャッチャーになるんですけども、うん、
はい、
アリエル、
はい、
が怖いなっていうところはあるんですけど、他はあんまり個人的には印象ないですね。うん、
アリエル・マンシデスってキャッチャーとして出てんの？
出てます。今
マスクかぶってましたね。
マスクかぶってんだ。あ
だそうなんだね。ピッチャーの時はなんかマスクかぶったりしてますよね。
あそうですね。そうだそうだ。うん。あ、巨人戦でもそうでしたね。なるほどね。森江哲さんは中日とか、さっき見られます？
はい。
うん。
え、今日、デーゲームだったんで、はい、横浜戦見てましたよ。
あ、そうなんだ。はいはいはい。
はい。3対1でね、
3対1で
勝ちましたけど、はい。うん、ベースですよね。
うん。
はい。その前まで、ずっと、0点に抑えられてたんで、
うん、
前の試合も、はい。だからやっぱピッチャーはいいチームだなと思うんですけど、
うん、
やっぱり、その打線が、 小粒というか、
うん、
そういうところがちょっとやっぱ否めないかなっていう気がします。
うーん、
はい、
ね、そんな中で ですよ香水さんね、今後この辺中、ぜひこう伸びてきてほしいみたいなバッターでおすすめ選手が、うん、注目の選手がいたらぜひ教えていただきたいんですが、いかがですか。
ですね、うん、もうやっぱり二軍ですよね。やっぱ2019年ドラフト1位石川昂弥、
はい、
東邦高校から来ましたけど、
1
年目で、なんだろうな、あれ、高橋周平が怪我した時かな、2週間ぐらい、
ね、レギュラーで、
うん、はい、
うん、
まあ、大きい当たりやっぱ打てるんですよね。
うん。
なんか構えがやっぱ打ちそうな感じが、これ結構大事だと思うんですよね。今、高橋周平とか全然打ちそうな構えしてないですし、なんか、石川昂弥には去年これが、うん、見受けられたんですよね。だからなんか、期待したいですね、石川で。ちょっと今、2軍でも出てないんですけど、骨折かなんかしちゃって。
ああ、そうなんだ。
あとは、石畑続くんですけど、石垣っていう、山形の酒田南高校かなんかから来た、
うん、
右バッターが内野手でいるんですけど、
はい。
今、ウエスタンリーグ、2軍では一番中日でホームラン打ってるかな、9号打ってるんですよ。
へえ、うん。
去年、巨人戦東京ドームで、初めて、プロ入り初ホームラン打ったんですね。
はい、はい。
しかもこれ、今からじゃなかったかな。
うん。
打ったんです。はい。で、これがね、結構長打が期待できるバッターなんですね。右バッターですけど。
石垣選手、はい。
はい。
うん、
で、あともう一個、石が続いちゃうんですけど、石橋っていうキャッチャーがいてですね、これ、ネオと同期で入ってきて、ドラフト4位で、入ってきたんですけど、
はい、石橋、
うんうん、まあ結構どっしりしてて、
うん、
これも結構外野に飛ばせるんですね。
はいはいはい。
もう石三人兄弟ですね。
はいはいはい。
中日ストーンズみたいになってますけど、ちょっとこの3人はちょっと期待したいですね。
へえ。直近9月の1日では石橋選手はサードで出てますけど。メインポジションはキャッチャーのわけですね。
そうですね。はい、キャッチャーで、はい、うん、入ってきて。
はい。はい。二十歳か。おー。この中にまたネオ君も入ってもらってみたいな形になると、明るいかなという、そんな印象ですかね。